皆さんこんばんは。玉ほじるしネトラジ、蝶の羽ばたきの時間です。パーソナリティの二子あたるです。今晩もよろしくお願いします。今晩はですね、ゲストに、桑名正則さん、僕の友達で、もうすごい素敵な人でですね、ゲストに桑名さんを招きしてます。桑名さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、
はい。
桑名さん、不思議な人で、僕が出会った時はカウンセラーと名乗っていたんだよね、多分。
そうですね。
はい。数年前にですね、桑名さんと会った時には、もう好きなことをして、年収1000万いく方法みたいな、そういうセミナーで、僕が参加者として行きまして。で、あの時はカウンセラーという名前で、だけどもカウンセリングのトレーニングとか受けてないんですよね、確か。
そうですね。
しかも、
独学で。
独学で、サラリーマンを、本人の言葉を借りると、逃げるようにしてやめて。
そうなんです。
ちょっとそのあたりも含めて、桑野さん、自己紹介していただいても大丈夫ですか？
桑名正則と申します。まあ、今も一応肩書きはカウンセラーとして活動してるんですけれども、で、まあね、人の心のサポートっていうのをさせてもらってますが、実は6年前ですかね、まで、サラリーマンしてまして。で、まあ僕も、二子さんもね、もともとそうですけど、僕も研究者、僕は
理系
化
の
学
ね。
系の、研究者してたんですけど、悲劇的なことに、実験とか研究が好きじゃないという
よくやってましたよね、それ
そう
ね。
なんですよ。我慢強いなと、自分も それでね、大学院まで行って、で、就職もしたんですけど、
だって大学時代から入れたら結構長いこと研究者
そうです
やっ
ね、もう
てますよ
長
ね。
かったですよね。大学4年からにしても9年ぐらい。
おお、好きでもない
そうなんです
研
よ。
究をやって。
で、まあ、あるきっかけがあって、この先大丈夫なのかなと思って、自分がね、思い描く人生、どう思い描いても、苦悩の人生だったんで、どうしたもんかなって悩んでた時に、まあ、自己啓発のね、世界を知って、で、それが8年前ぐらいだったんですけど、当時は、成功ブームで、景気が良かった頃で、ホリエモンとかね、サイバーエージェントの藤田さんとか、まあ、ああいう方たちが活躍されてた頃で、で、自分も、そういうね、好きなことで、やっていきたいなと思って、そこから勉強しだして、で、まあ2年ぐらい、まだサラリーマン続けてたんですけど、と限界が来て、これはもう無理だと、いうことで辞めて、
それ何がそんなに無理だったんですか？
なんだろうな、まあそもそも仕事がね、好きではなかったっていうのと、決定的に、ほんと致命的だったのが、まあ、当時、環境分析という仕事をして、環境中のね、有害物質とかを、濃度を測る、そういうのを知ってて、最後の方は、材料分析といって、ゴムとか、鉄とか、まあ、そういったいろんなものの材料の分析の、なんていうんですかね、
組成を分析するんですか、それは。
組成もやります。まあ、僕は、お客さんから来たやつの、なんていうのかな、分析方法をちょっと提案して、で、それを現場に振って分析してもらうっていうことをしてたんですけど、決定的な致命、なんていうの、致命的なとこが、面白いと思えないというね、研究者。昔、友達が僕の研究の内容を聞いて、あ、面白そうじゃんって、言われることあったんですけど、僕、本気で、面白そうじゃんって言ったら、かっこよく見えるから言ってるのかなって本気で思ってて 面白いわけないでしょって思ってたん
まあ、思えば普通に面白いと思ってたんだろうなって話なんですかね。
そうなんですよ。 でもそこに完全共感ができないという、これ研究者として致命的じゃないですか。
確かに。
ね。で、それで、で、会社でも評価はしてくれて、一応それでも、出世しようと思って頑張ってたので。
うん。で、それなりに大変な仕事ですもんね、だって。
そうですね。で、評価もしてくれて、いい部署に行かしてもらったりもしてたんですけど、
うん、
評価されると今度、さらに苦しくなる。
うん、
違う道にどんどん行ってしまう苦しさ。
うん、
で、それが積もり積もって、もう本当に、あれですよ。よく言うサザエさん症候群は僕もなってましたし。
もう日常の場になると翌日来るの
嫌だ。
嫌だみたいな。
はい。そんなんで、もう本当に無理だと思って、ね。
へぇその頃ご結婚されてたんでした？
そうですね、うん。はい。結婚して。でもうちの妻も、
うん、
しんどそうなの見てたので、
うん、
まあまあ、僕が辞めると同時に、
うん、
妻が派遣で働き出してくれて、でそれで、ね、まあまあ、助け合ってやっていこうみたいな。
お
なんで、辞めさせてもらったという。
じゃあ奥さんそれを公認っていうか、辞めていいよっていうか、
そうです
ね、一緒にやってこねって話だったんだ。
正直、もうちょっと行ったら多分鬱になってたと思うんで。
おもう見るからにやばかったんですね、奥さんから見てても。
ねえ、
うん。そうそう。なるほどね。
はい。
で、それで辞めて。
はい。辞めて、で、僕は勉強してた2年間の間に、セミナーのスタッフとか、
うん、
いろんなとこでさせてもらってて、
うん、
セミナーのやり方っていうのは分かってたんですよ。
ほうほうほう。
で、当時何やりたいかっていうのは自分の中でもなかったので、
うん、
ただセミナーは好きだったので、
うん、
とりあえずやれることって言ったらもうセミナープロデュースしかなかったので、
うん、
最初セミナープロデューサーとして、
うん、
看板を掲げ、
うん、
で、やり出したんですよ。で、半年ぐらいしたら、京都に沢谷光先生っていうね、
うん、
ベテランカウンセラーの先生いらっしゃるんですけど、うん、
独自のスタイルの。
そうです。そうです。で、沢谷先生を、宝地図の望月俊孝さんでいらっしゃるじゃないですか。
うん、
あの人が古い知り合いで、
うん、
で、ちょっとちょうどプロデュースできる人を探してたんだって言って、
うん、
で、沢谷先生のことを紹介してくれて、
うん、
で、沢谷コオフィスっていうのの立ち上げと、
うん、
一番最初にやったのは Amazon キャンペーンの仕掛けだったんですけど、
お
まあそういうのをやり出して、
うん、
沢谷コオフィスをどっぷりお手伝いすることに、なって、うん、そこでまあセミナーの仕組みとか、
うん、
あと養成講座作ったりとか、
うん、
そんなんしてて、
うん、
で当時は、沢谷コオフィスにブログがあるんですけど、
うん、
そこのブログ毎日僕が更新してたんですよ、記事書いて。
すげえ。
大変だったんですけど、
で、
その文章を見てたら、沢谷先生が、
うん、
桑原さんもカウンセリングできそうやからやったらいいじゃんって言うので、で、当時ね、
うん、
稼ぐお金になるネタが欲しいので、
うん、
じゃあやってみましょうか、つって、
うん、
カウンセラーとして告知してみたら、お客さんが来てくれて、
うん、
そこからやることになったんです
よ。それやったらいいじゃんって言われたときは、
はい。
あ、その仕事は合ってるかもな、とか、うん、そんなの自分の仕事じゃないんじゃないのとかって、なんかそのあたりはどんな風に感じたんですか？瞬間的にはというか最初のファーストインプレッションとして。
ね、なんだろうな、まあ、よく喋ってると癒されるっていうのは言われてたので、
うん、
あ、待ったかみたいなのあったんですけど、うん、もう一つ、やったらとか、こういうことして、うん、よく頼まれごと試されごとって言うじゃないですか。
うんうん、
でそれって、天の声というか。
たまたまその人から出てきてるけれども。
そうです、そうです。
うん。
なので、それは受け取ろうと。
おぉ。
思って、うん、やった感じですね。
なるほどね。
サタニックオフィスの、サポートも、
うん、
一番最初言われたのは、Amazon キャンペーンできますかだったんですよ。 で、当時 Amazon キャンペーンってやってる人がまだ数人で、
ああ、そうなんだ。
やり方もよくわかんなかったけど、
うん、
そういうのもね、
うん、
飽きたと。
そうなんだ。
なんか、できるかどうかわかんないけど、笑顔でできますって言って、うん。
へー。
その後もいろんな人に電話かけまくって、
うん、
どうやったらいいかっていう仕組みとか、
うん、
で、なんとか、できたんですよね。
うん、
言われることはできるかどうかわかんないけど、とりあえず返事としては、はいかイエスというのを。
そうか。
そう。
俺もっと桑野さんに
流れてる。それで可能性が広がる。カウンセラーデビューっていうのはそういう、
はい。ああ、なるほど。でもそういう意味ではなんか、いろんなところから、
はい。
に、なんていうのかな。ある種の天からのメッセージみたいなものを聞き取ろうっていうふうに、そうやって耳を澄ましてるわけですね。
ああ、そうですね、うん。
割と常にっていうか。
はい。
うん、
まあ当時はね、天からっていうのは意識はないんですけど、
うん、
うん、そういうのは受け取ろうっていうのは意識してましたね。
それに持っていったらこう、あれよあれよという間にっていうところだったんだ。
そうです。
だって、さ、相当ありえないよ。
むちゃくちゃですよね。
むちゃくちゃですよ。僕も相当むちゃくちゃな方だけど、
はい、
カウンセラーってことの仕事に関して言うなら、クナさんは輪をかけてむちゃくちゃ。
まあ、一個ラッキーだったのは、ベテランカウンセラーの先生が、のサポートしてるから、聞けばいいやと思ったし、
うん、
あと僕無理なら紹介しようとも思ってたんですよ。
ああ、なるほどね。
そういうのもメリットありましたよね。
うん、うん、うん、確かに。手に負えないかったら、
はい。
失敗できる安心の先生がいるんでしょうね。うん、うんうん。
で、僕、ダメなら謝ろうっていつも何でも思ってるんですよ。ごめんなさいって言えばいいかの。
うん。
もちろんできるように頑張るんですけど、あの、できなかった時は、そうそう、全力尽くしてできなかったら謝ろうっていつも思ってるんで、でも意外に、あの、無理な相談は来ないというか、ちょっと背伸びして、ちょっと頑張れば、なんとかなるものしかやっぱ来ないんですよね。そこで 120% 出せば、それがその後の 100% になる、20% 成長で。それをただやるっていう感じです。で、あの、逃げ道としては謝る、紹介するっていうのを思ってましたね。
うん、うん、うん。いやー、素晴らしいな。それなんかそのね、まあ、今仮に天からの呼びかけっていうふうに呼ぶとしてですよ。
はい。
天からの呼びかけと、そうじゃないものっていうのの、なんか区別の仕方とかってみんな興味あるかなと思うんですけれども。
あ、
なんか桑名さんなりにありますか？
でも人から言われることは、
うん、
何度も言われることかな。は、受け取るようにしてるし、見分けでも直感ですよね、そこは。
直感なんだ。
あと、
うん、
自分が何する、僕ミッションっていうのをね、
うん、
ミッション合宿とかもしてるんですけど、
うんうん、
自分は何をするために存在するのか、
うん、
でその理由がこの世で果たすべき役割というか、
うん、
でそれがあるから今までの経験って全てさせられてたりとか、
うん、
いろんなものをね、友人関係とかも全部そうですけど、
うんうん、
自分は何のために存在して何をする人間なのかっていうところを常に心の中心に置くようにしてて。
ほうほうほうほうほう。それは何？問いとして持ってる？
いや、明確な言葉としてこういうことする人っていうのを。
ほうほうほう。
あの、持ってるんですけど。
なるほど。
で、それから外れるやつは、
うん、
あの、違う。
うん。
例えば、 僕はその人が自分らしさを発揮して自分にしかできない役割に生きる。
うん、
で、そういう人を作っていくっていうのが僕のミッションの中にあるんですけど、
うん、
じゃあ、いくら人から言われても、恋愛の講座してって言われても、
うん、
それは僕がすることじゃないので。
なるほど。
それはしないです。
おー。面白い。なるほどね。じゃあもうそこの核になるところが桑名さんなりにかなり明確につかめていて、
はい、
それを基準に、あ、これは、ね、この方向で背伸びする話なんだなとか、はい、全然違う方向の話なんだなってのはそこで区別できるんだ。
そうですね。
素晴らしい。
それは持ってていいかなと思う。つうか、あった方がね、
うん、
起業家って、うまくいかないとすぐずれるので、
うん、
で、やらんでもいいことに手出すじゃないですか。
うんうん、
そういう遠回りっていうのはしなくなりますよね。
でもほとんどの人はそれがわかんないっていう段階にいたりするじゃないですか。
はい。
そこは、桑野さんいつ頃からわかるようになったんですか？もう結構その会社辞めて、ちょっとしたぐらいからなのか、あるいは割と最近なのかっていうあたりどうですか？
うまくいき出した4年前ぐらいですね。に言葉として、作りました
ね。なるほど、
うん。
それは何かどういうふうに作られてたんですかね？
それは当時は、僕がいろいろお世話になってるメンターの一人なんですけど、
うん、
その人のサービスで、そういうのを見出すっていうのをしてたので、うん、それに参加して、
うん、
はい。
素晴らしい。
なかなか自分では寝れないので。
自分では難しいでしょ、だってね、
うんうん
うん。結構ちゃんとやらないとできないっていうか、言葉として明確に出るってね、
うん、
一仕事ですよね。
うん、
じゃあそこのところは、人のサポートがあって、
はい、
で、一旦それができちゃったらもうそれが核だから、
うん、
天の呼び声にまたどんどん応えていけるっていう感じになってる、
はい。そうです。
なんかいい話してるな。
うん、
なるほど。すげえよくわかります。いや、さっきね、もともと思ってたのは、はい、僕は自分の若い頃とかを思うと、
うん、
天の呼び声だか、エゴの罠だか分かんないままあっち行ったりこっち行ったりしてたなって思ってさ。
はい。はい。
でもまあ今おっしゃってたようなことがあるんだったら、それは本当に自分の道を行くってことができますよね。
うん、そうですね。
で、今や桑名さん側がそれを見出して形にするっていうお手伝いをしてる。うん、
そうですね、それも。うん、はい、一つ。やっぱ全員、ね。
うん、
役割があって、
うん
うん、自己啓発とか成功哲学とか、
うん、
まあ、自己実現とか、
うん、
そういう世界にいると多くの人が、なんていうのかな、自分が本当にやるべき願望というか、
うん、
じゃないところをうろうろしてる人が多くて、
うんうんうん、
なんとなくわかると思うんですけど。
いやー、めっちゃわかります。
例えばお金でもそうですけど、
うん、
本当は叶えたいことがあるんだけど、
うん、
お金、例えば年収3000万あったらそれが叶いそうだから年収3000万を目標にするみたいな、
うん。
でも本当はそんなんいらないでしょうとか、
うん
うん、あとなんか自由に自己実現している人、
うん、
かっこいいからそこを目指すんだけど、
うん、
本当はその人の役割っていうのは実は主婦だったとか、そうだとね、
うん、
夢追っかけるのが実は遠回りしてるみたいな。
そうなんですよ。
うん、
そのね、こうエゴ側っていうか頭側っていうか概念側でこっちがいいと思ってることとね、魂に望んでることっていうのの区別ってやっぱすごく本質的なとこですよね。
全然違いますね。
うん、
そう思って、やっぱ自分だけの役割っていうのをちゃんと自覚する。
うん。
それは大事だなと思って、
うん。
そのサポートを今、はい、やってる
ん
です。
いやー、重要だ。
あ、よかった。
ちょっと話が変わるのか変わらないのか分かんないまま行くんですけれども、はい、最近ね、クナさん東京にこの春に移住してこられて、
はい、
うん、そのあたりの思いって僕ゆっくり聞けてないかもなと思って。
あ、そうですね、してます。うん、あのね、まあ、今まで神戸にいて、うん、この3月までですね、神戸に行って。うん、で、主に大阪でセミナーして、で、うん、月1ぐらいで東京で講座したりしてたんですけど、
うん、
そこから東京に移り住んだんですが、で、関西離れるとき、本当に多くの人が、送別会というか、
うん、
壮行会をしてくれて、
うん、
すごいありがたかったんですけど、みんな東京進出ってね、
うん、
みんな言ってくれるんですけど、
うん、
東京進出って言われれば言われるほど僕の心がちょっともやっとしてて、
へ
ー、で、もちろん東京進出っていう側面もあったんですけど、
うん、
実は、
うん、
東京に来た一番大きなきっかけはうちの奥さんだったんですよ。
あ、そうなん？
そう。うちの奥さんね、ライブ好きで、
うん、ああ、聞いたことある。言ってたわ。
で、うん、神戸にいる時から、月1ぐらいで、
うん、
東京までライブね、泊まりで来たりとか、
うん、
そんなんしたりするぐらい好きだったんですよ。
言ってた、言ってた。
やっぱこっち、渋谷とかね、すごい多いですから、
うん、
いろんなバンドもやってるし、
うん。あ、特定のバンドってわけじゃないんだ。
好きなバンドもあるんですけど、
うん、
その周辺とか、
うん、
興味あるのは行きたいみたいで、うん、で、私もっとライブ行きたいとか言うから、
うん、
そしたらじゃあ東京行くっていう話。
そうなのか。意外な話を聞いてしまった。
まあ、どこ住んでもね、いい仕事してるし、
うん、
そういう自由さ、を謳歌したいから独立したのに、
うん、
そこでね、なんかいろんなものを縛られてたら、
うん、
本末転倒じゃないですか、
うん、
でそうやったら東京行ってね、
うん、
で僕も仕事やっぱり東京が人が多いので、
うん、
いずれ東京に住むことがある住むようにならないといけないなとは思ってたので、
うん、
なのでそのタイミングで来るようにした
うん、お
お、そうそう。
わかりました。なるほど。でも今はね、最後おっしゃってたところは本当に重要ですよね。なんていうか、自由にやるために独立したのに、
うん
うん、そこで縛られてたら本末転倒っていうのは全くそうだなって思う。うん、
そんなはずじゃなかったって人も多いですよね。
うん。僕もさ、旅行好きだからさ、
はい。
いきなり2週間とかガツンってどっか行っちゃったりするとかっていう。
ああ、言ってましたね。
うん、そうそう。なんかそういうのに行きたくなった時にちゃんと行けるっていうか、ちゃんと行くっていうかね。
うん。
うん。そこは、なんというか、大事にしたいとこですよね。
うん。そうですよね。
うん。
最初はね、それでも怖いんですけどね。
うん。
本当に休んでいいのとか。
うん。ねえ。じゃあ奥さんも結構、
はい。
ご自分の自由さを探求してる人なんだ。探求してるかとかよくわかんないけど、自由な人なんだ。
そうですね。まあ、変わった夫婦です。ライブ行きたいから東京に住む人あんまいないと思うんですよ、
ね。なかなかね。うん。
でもね、僕が会社辞めて、やり出して、
うん、
それぐらいかな。で、一回うまくいかなくなったことがあったので、
うん、
今か4年前ぐらいですね。
うん、
でその当時はもうライブとかはもう行ける余裕もなく、もともと音楽が好きで、
うん、
すごく、聞いてたんですけど、
うん、
で、二人で、昔はね、二人でライブ行ったりとかもしてたんですけど、
うん、
そういうのもなくなり、音楽聴くこともなくなって、
うん、
すごくね、なんていうんですかね、無理させてたというか、
お
そういうのもあったので、
うん、
で、今はね、 ありがたいことに、
うん、
ちょっとずつそういうことをやれるようになってきたので、
うん、
自由さを取り戻してくれるのは非常に僕の中で嬉しくて、
なるほどね。
それだけサポートはしたいなと。それもあるし、
うん、
あと、本当は、ライブもそうなんですけど、それも実は多分天の声だと思ってて、僕は。
うん、
あの、やっぱ東京に行きなさいっていう。
きっかけを。
そうそうそう、うん。奥さんの、あの人なんか常に導いてくれるというか、
うん、
そんな感覚の人なので。
うん、
だから、これはライブっていう理由をつけたお導きなんだろうなと思って、
うん、
それは、お導きはね、抵抗したら遅れるじゃないですか。
うん。
だから、来たかと思って。
なるほど。
それを思ってましたね。
面白いなぁ。コーナーさんとこのご夫婦はね、ちらちらと話聞いてると本当にすごく面白い感じのバランスっていうか、絶妙なところ行ってらっしゃるなって。
そうですかね。
うん。あの、東京のセミナー会場の話も面白かった。
ああ、うちでってやつ。
そうそうそう。
家でやりなよっていう話ね。
うん。
今度はしようと思ってね。
うん。セミナー会場、結構皆さんね、セミナー会場とか、その個人セッションの会場とか苦労してたりする。
はい。はい。
うん。どっか借りようと思うとお金かかるしね。
結構高いですよね。
うん。それがあっさりうちでやったらええやんみたいな。
そう、ね。会場探すのも僕めんどくさいから嫌なんで。
うん。大変だもん探すの。
そうですよね。
うん。
そんなこと言ってたら天の一声です。うん。
うん。なんか今こう喋ってて、今日聞くつもりではなかったんだけど、奥様のことも聞きたくなってきたけど、どういう出会いだったんですか、もともとは。
あの、うん、会社の先輩だったんですよ。僕が入社した時に一緒の部署にいた。
うん、
彼女は1年もしない間に。その会社、彼女は3年いたんですけど、
うん、
1年、僕が入って1年もしない間に辞めたんですけど、
うん、
まあその時に知り合って。
なるほど。
うん、
そっかそっか、
うん。結婚早かったんですよね。26。
あ、そうなん、
はい。
じゃあもう10年とか。
10ですね。
うん。そうですか。うん、偉い。
ありがとうございます。
なるほどね。でも当時は、研究嫌だったわけでしょ、だってくらい、あの、
はい、
おばさんは。
はい。
どこで接点があったというか、何で意気投合したんですか？
彼女が辞めるときに、
うん、
あの、女性の少ない部署だったので、
うん、
で、あんまり辞めるっていうのも、なんていう、珍しいというか、そんな時期で、
うん、
で、送別会が結構あって、
うん、
で、まあ、僕、まだね、新入社員の頃、
うん、
1年目の冬くらいだったので、
うん、
でそこでいろんな話してたら気があって、
うん、
なんかいろんな話とか、
うん、
あと、僕服が結構好きだった
んですけど。あ、当時から？
そうですね、
うん。
そういう趣味もあったりとか、
うん、
そんなんで話すようになった。
なるほどね。
仕事のことは全然、うん、なんか仕事で意気投合っていうのは一切なかった。
いや、納得しました。
はい。もともと趣味な二人やったんです。
あ
の、セミナー行く前は、
うん、
セミナーとかやり出す前は、あの、キャンプとか、うん、スノーボードとか、
うん、
あと、まあ、ショッピングとか、
うん、
そんなばっかりしましたね。ドライブ行ったり。
ほうほうほう。
うん、
こいちゃんだけど、理系でさ、服に興味があっておしゃれな人ってそんなに数 可能性としては高くないっていうか。だからその外れっぷりがやっぱりそこでいい方に作用してたんで。
そうそうそう、僕はあの、就職活動をしてた時にいつも言ってたのが、大学院まで行かせてもらって言うのもあれだし、なんか、舐めた話ですけど、こんな道に来てなかったら、僕古着屋とか、勤めたりしたかったっていつも言ってたんですよ。
そうなんだ。そう、
今思うと、じゃあやりゃいいじゃんって思うんですよね。
今はね。
それ思えないぐらい当たり前のように凝り固まってたというか。
うん。なるほど。面白い。ちょっと話戻るんですけれども、
はい、
まあ、最近何に熱いかって話で、さっきね、うん、あの始まる前にちょっとお聞きしてたんですけれども、
はい、
一時期やってて、ちょっとしばらくお休みしてた、
うん、
ゆるしのレッスンだっけ、
はい、
うん、それまた最近やろうかなって思ってるっていう話なんですよね。うん、
はい、
それはどんなもので、なぜやめてたけどまたやろうと思ったのかってあたりって、どんな感じなんですかね。
ね、ゆるしっていうと、ちょっとね、
うん、
ふわふわした、
うん、
しかも、ネガティブな、
もう、
印象ある人もいると思うし、ちょっと宗教的なね、
うん、
香りのする人もいるかもしれないですけど、
うん、
あの自分を認めるっていう、
うん、
自分を信じる、自分を認める、
うん、
っていうことをやる3ヶ月なんですけど、
うん、
そのみんなやっぱね必要だし、自分を認めることで人生ってすごく変わる、
うん
うん、やっぱセルフイメージじゃないですか、
うん、
現実って、
うん、
自分がどんな自分だって思ってる通りの現実が展開するので、
うん、
まず自分を認めるっていうことがすごく大事だなっていうのを僕の過去の経験で感じてて。
なるほど。
で、それをやってるんですけど、その過去の経験っていうのは、なんか4年ぐらい前に。
うん、最近の話なんだ。
そうなんですよ。
うん。
あの、プロデュース、まあまあうまくいってたんですけど、
うん、
プロデュースやめてカウンセリング一本にしようと。
うん。
あの、思ったんですよ。
うん、
質問が、職員さんまの状態。これ今話する話
なんです。お、いい。バッチリなタイミングですね。
そうそう。4年前に、カウンセラー日本にしようと思って、
うん、
もうプロデュースやめたんですよ、
うん。
そしたら、カウンセリングでは月5万ぐらいしか稼げなくなっちゃって、
うん、
で、あの、貯金がね、もともと大して多くないのに、うん、どんどん減っていったんですよ。で、これはまずいと、
うん、
でどうしようかなと思って、
うん、
でしかも不安で、
うん、
動けなくなっちゃって、
ほう、いや不安でしょそれはね、
はい、でこれはもうやばいと思って、
うん、
僕が昔から可愛がってもらってるメンターが、まあメンター何人もいるんですけど、
うん、
そのメンターの一人の人が、まあある業界ではカリスマと呼ばれてる人で、
うん、
すごい素敵な。ギラギラした感じじゃなくて、すごい温かい、うん、素敵な人なんですけど、その人に、ちょっとメールして、
うん、
こういう状況だから、
うん、
相談乗ってくれないかと、
うん、
メールしたんですよ。
うん、
そしたらいいよっつって、
うん、
すごい忙しい人なんですけど、まあ、この日なら時間取れるから、
うん、
6時に、
うん、
夕方の6時に会社に来てよっつって、
うん、
で、訪ねて行って、
うん、
本当、東京だったので夜行バスでお金もかし、
うん
で、行って、
うん、
で、いろんな、6時からもうね、9時まで、居酒屋で飲んで、9時から、12時過ぎまでカラオケ屋で、
うん、
歌いながら、いろんな話をしてくれて、
で、
2人で。
おぉ、もういいね。
そうそう、
うん。
すごいありがたい話なんですよね。
うん、
で、その時に、そのメンターは、全然、鳴かず飛ばずの時代が20年ぐらいあったんですって。
へぇ
ー。で、その人
は結婚、
そうそう、
うん。
結婚は早くて、子供も早く生まれたけど、奥さんがたまたま、県庁の あの、いい職の人だったらしくて、
うん、
奥さんの稼ぎでやっていってて、
うん、
それが20年ぐらい続いたんだけど、うん、20年ぐらいして、あの、いろんなきっかけがあって、
うん、
ブレイクした人なんですよ。で、その時に僕の状況と全く一緒だったので、
うん、
しかも年数が長い。
うん、
僕、失礼なんです、ね。失礼だったんですけど、もう必死なので、
うん、
その時、自分のこと情けなくなかったんですかって聞いたんですよ、
うん。
もう、僕はすごく情けなくて、自分のことダメだ、ダメだと思ってたので、
うんうん、
で、その時に返してくれた言葉が僕の人生変えてくれたんですけど、
うん、
その時に言われたのが、情けないと思ってたよ。でも、僕は、それでも自分のことが大好きだったんだって言われたんですよ。
ほ
ー。と思って。この状況ダメで直さないと、うん、直さないとと思って自分をずっと否定してたんですけど、
うん、
その情けないことと自分が好きか嫌いかって全然別のものなんだと、
うん、
深く心に突き刺さってそれ聞いた瞬間、
うん、
涙がすごい出て、
うん、
あ、いいんだと思って、
うん、
それがそんなダメな自分でも OK なんだっていう、まあ、許しってそういうこと、ダメな自分を許すってことなんで、
うんうんうん、
OK なんだって思って。
うん、
で、その後、お金ないので、
うん、
あの、カプセルホテル、都心から離れたカプセルホテル安いとこと思って、狭いカプセルの中で、
うん、
あ、ずっと自分と向き合って、
うん、
で、そこからまあ、帰って、いろいろやり出すんですけど、うん、その1ヶ月半後、
うん、
それまで5万しか稼げなかったのが、1ヶ月半後に30万稼げるようになって。
ちょっと待って、すごいね。
そう。で、そっから収入が増えていったの。
へ
ぇー。で、自分を認めることってすごく大事で、
うん、
多くの人がダメな自分を直すため、例えば人見知りの自分を直すためにスキル、コミュニケーションスキルを学んだりとか、
うん、
いろんなことをするんですけど、そうじゃなくて、
うんうん、
まずは、ダメな自分、頑張れない自分とか、うん、人前でうまく喋れない自分とか、すぐサボってしまう自分とか、
うん、
まずそんな自分でもいいよって言って、まず認めてあげる、
うん。
それはなかなかね、簡単にはできないので、
うん、
レッスンがあるんですけど、
うん、
本当にすごく自分が、それで人生変わって。
ちょっと待って、でも、こんな情けない自分を許したじゃない？
はい。
許した後、
はい、
桑野さんの行動とかってどういうふうに変わるんですか？
ね、
うん、
まずやったのが、
うん、
あの、食えてないっていうことは、
うん、
まだ実力が足りないからかもしれない。自分の能力が、
うん、
なんていうの、カウンセラーとしての能力が世間、なんていうんですかね、そこまでの価値を認めてくれてないからかもしれないと思ったんですね。
価値を生み出せてないって意味？
うん。そうです。うん、価値を、そうです、ね。生み出せてない。
うん、
だから、稼げない、
うん。
そしたら、かつて、稼げたことは何かと。
うん、
まず、生活を何とかしないといけないので。
うん、
そしたら、一つは、化け学の道、
うん。
で、もう一つは、プロデューサーの道、
うん。
で、もう一つは、カウンセラーの道。
うん、
でとりあえず、カウンセリングとかセミナー講師として、
うん、
あの、将来、絶対やっていこうとは思うんだけど、今、それだと無理だったとしたら、稼げるやつで、
うん、
とりあえずは、行こうと、
うん、
からって、三つの行動したんですよ。一、
うん、
つはプロデュースの告知をしたの。
うん、
で、もう一つは、派遣の登録に行って、
うん、
あの、とりあえず派遣社員として、資格とかも持ってたので、
うん、
あの、働く道。
うん、
それともう一つカウンセリング、
うん。
で、カウンセリングの方は、それでもやっぱビビったので、
うん、
あのちょっと置いといて、プロデュースと、派遣のやつは動き出したんです、
うん。
そしたらプロデュースのでちょっとお金が入ってきて、
うん、
でもやりながらやっぱこれしんどいなと思ってたんですよ。
うん、
続けるのは大変だなと思って、
うん。
で、もう一個派遣のやつは、あの、3社受けて、
うん、
紹介してくれたとこ、
うん、
で僕面接得意なんですけど面接得意なんですけど3社受けて全部落ちたんですよ。
ほー。
で、三社受けて結果を待ってる段階でもう1ヶ月ぐらい過ぎちゃうので、
うん、
もういよいよやばい。
うん、
それが、3万ぐらいになった時なんですよ。
おー、貯金。なるほどね。
もういよいよやばい。派遣も3社受けて得意なのに、
うんうん、
しかも資格とか実績もあるのに落ちるっていうのは、これまた、
うん、
道を閉ざしてくれてると思って、
うんうん、
やっぱり。
そこでそう思えるのはやっぱすげえよな。
そう思うしかなかった。
そっか。
必死やったのね。
うん、
したら、カウンセリング、かもしれないと思って、
うん、
で、当時はビビってたので、
うん、
小出しにしてたやつを全部出そうと思って、
うん、
で、全部出して、作ったプログラムがあって、
おー、
それが許しの元になるやつなんですけど。
うーん、じゃあもうそれ捨て身っていうか、これでダメだったらダメだっていうぐらいの、
そうそう、
全部出し切る。
はい、
うん、
それが3ヶ月で、
うん、
まあちょっと、9万ぐらいかな、
うん、
まあ、だから月3万ぐらいだからそんなあれなんですけど、
うん、
9万ぐらいもやって、
うん、
メルマガもともとやってたので、
うん、
すごい告知したら3人ぐらい3人か、
うん、
来てくれて、
うーん、
稼げるようになってた
すごい、なるほど。でもやっぱさっきのね、本当に情けない自分をちゃんと受け入れて許して、だからこそ取れた行動だったわけですね。
そうですね。
なるほどね。いい話聞いた。チラッとはどっかで多分聞いてたんだけども、こんなに詳しく聞いたのか、感動しました。
ああ、ね。3万になった時は、家賃が当時8万だったので。どうすべき
か。焦るよね。それは本当に、相当パニクるぐらいのことになってたと思うけど。はあ。先ほどこれね、プロフィールで拝見したのですが、貯金3枚の状態からどうやって上昇していったのか聞きたいですっていう、森田徹さん、名古屋のブロガーさんからのご質問いただきましたけども、これでお答えになっておりますでしょうかというか、なってるでしょう。うん。いやー、ありがとうございます。いい話を聞けました。
でもやっぱり、すべてはセルフイメージ。
うん。
自己認識というか、
うん。
で、直すんじゃなくて、まず認める。
うん。
認めるに当たった自分を許してあげるっていう。
うん。
ただそこにはね、過去に溜め込んだいろんな感情とか邪魔なものがたくさんあるので、
うん、
そういうものをケアしながら、
うん、
うん。で、自己認識っていうのが上がっていけば、
うん。
ちゃんと現実っていうのはついてくるようになってるので、
うん。うん、めちゃめちゃいい話だな。そうなってね。
うん。
で、しばらくやめてたんだけど、またやろうって今思ってらっしゃるね、その。
はい。
うん。
そうそうそう。まあ、去年ね、シャーマンワークっていう、
はい、
僕の、知り合いで、
うん、
一緒にね、いろいろ活動もしてるんですけど、
うん、
浅野茂人さんっていう、
うん、すごい熱い。
そう、この前ね。
お会いして、面白かった。
やけどしそうなぐらい熱いんですけど、すぐ男性的で、
うん、
なぜかというとね、前の、ラフティングの、競技ラフティングっていうの世界があるんですけど、
うん、
競技ラフティングの日本代表チームがあって、
うん、
それを世界一に導いた監督さんをしてたんですが、うん、今は、その監督っていうのをプロ契約してたとこも辞めて、うん、で、シャーマンワークっていう自然の中に入って、感じる力を高めようという、
うん、
本当に二子さんとね、
うん、
ちょっと似たような感じですけど、
ね、
やられてる方で、
うん、
でそこ行った時に去年までやってた去年の7月ですね、
はい、
までやってたのを一回全部やめようと、
うん、
許しのレッスンも養成講座も、
うん、
それを思ったのがちょっとどっかで義務感あったので、もっと好きなことを楽しくやってるエネルギーでできることをしようと思って一回全部やめて、
うん、
でまあ、新しい講座とかいろいろ模索していってたんですね、
うん、
でまあこのもうすぐで1年なんですけど、
うん、
はいろんなことを模索していって、
うん、
で許しのレッスンもう一回やろうと思ったのは実は、
うん、
やらないんですかっていう声とか、
うん、
やってくださいよっていうお願いとか、
うん、
ずっと来てたんですよ。
お
ー。本当は。でも僕の中で、いや、あれは僕がやることじゃないなと思ってたんですけど、うん、ふと最近気づいたのが、
うんうん、
それ、さっきの話戻るんですけど、
うん、
それエゴじゃんって思ったんです
よ。
世間がやってって求めてるし、
うん、
やってほしいって言ってるのに、
うん、
僕が、いや、それ違うしって思ってるのは、
うん、
本当は実はエゴじゃん。義務感でやってたっていうのはやり方が縛られてただけで、
うん、
やってること、
要望として、
そうそうそう。だそこさえ変えれば、
うん、
僕も楽しいし、
うん、
入試のレッスンっていうことが悪いんじゃなくて、
うん、
進め方が良くなかった、良くなかったというか、まだ改良の余地があっただけで、
うん、
でそういう天の声とかね、
うん、
言ってくださいっていうのをちゃんと受け取ってなかったなと、
うん、
反省して
うーん。
っていうのが一つと、
うん、
それともう一つは、去年からね、自然に入る浅野さんといろんなとこ行ったりとかしてるんですけど、はい、そこで僕の感性がすごく広がったというか、
うん、
今まで自分と社会っていうレベルの感覚しかなかったんですけど、
うん、
その自然に入っていくことで僕が感じたのは、
うん、
社会だけじゃなくて、
うん、
地球とか宇宙レベルの、
うん、
果たして宇宙に生かされてるんだとか、
うん、
そういう感性に意識レベルが広がっていったんです、
うん、
で、そんな世界観から今の世の中見ていくと、
うん、
よくスピリチュアルな世界ではこれから女性の時代だって言ったりするじゃないですか。
うんうん、
でそれを考えたときに、
うん、
女性が男性、女性の時代と言われてしばらく経つけど、
うん、
起こってることって女性特有の病気が増えたりとか、なぜあれになってるかっていうと、
うん、
男性社会に合わせて活躍しようとしてるから、
うん
う
ん、
そうやって女性って男性社会の中でいろんなことを押さえつけてるのが、実は女性特有の病気にも現れてるし、
うん、
あと、なんだろう、地球規模でね、
うん、
何かエネルギー的に問題になってるんじゃないかなと
思
って。で、許しのレッスンはやっぱ女性来られることが多かった
ん
ですけど、じゃあ何してたかっていうと、
うん、
女性が女性らしく、
うん、
男性が男性らしく、
うん、
そのままの自分を認めて、
うん、
そのままの自分でできることで社会と関わっていくっていうことをイメージしながらやってたので、
うん、
それってこれからの時代、女性の時代って言われてるのにすごく必要な、大事なものだなっていうのを改めて自分がやってたことを気づいて、これは、やらなきゃ、自分ができるんだから、
うん、
それをしなきゃと思ったんです
。なるほどね。
はい。で、エゴじゃんって思ったのは、
うん、
僕がどういう人をサポートしていきたいと思ってたかっていうと、やっぱ男性で、うん、僕もともと体育会系で、
うん、
なんかヒーロー願望みたいなちょっとあったりして、で男性に対していろいろね、して、
うん、
なんていうの、なんだろう、ちょっと体育会系のノリも好きなんで、
うん、
男たちと一緒にいろいろしていきたいなと思ってたんですよ、うん。だからターゲットは男性と思ってたんですけど、
うん、
それがただのエゴで、もちろん男性も来られるんです、
うん。
こんだけの天の声を自分が無視してたわ、ちょっと反省して、
なるほど、
やることにしたんです。
なるほど。まさにね、許しのレッスンって女性性の領域でのものでもありますよね。そうか。
過去のね、受講生たちもすごく気に入ってくれてというか、
うん、
よりどころにしてくれたので、
うん、
今でもね、付き合いも続いてるし、
うん、
そういうのも嬉しいので、やっぱ 答えな、お答えしないといけないなと思って。で、やることにした。
そっかそっか。うん。先ほどの森田さんからまたコメントいただいてまして、
はい、
話を聞いててじーんときました。ありがとうございますっていうコメントいただきました。ありがたいですね。ありがとうございます。いや、ほんといい話だった。僕もじーんとき
ました
。河野さん、今日って時間って
。あ、全然。
大丈夫。
はい。
今日ちょっと面白い話いっぱいで、まあ、ちょっと聞かなきゃって気になるんですけど。さっきのね、最近コナンさん、はい、自然にも入ってって、そこも熱いじゃないですか。はい、
うん、うん、
うん。そのあたりのさっきの、ね、自然に入って、で、ご自分でも去年ぐらいから自然の中でのワークやられてますよね。
うん、
うん。うん。そのあたり今後どんな風にしたいとか、今どんな風に思ってるとかっていうのはいかがですか？
自然は、まあ、がっつりね、ワークっていうのは、あの、それこそ二子さんとか、浅野さんとか、の方が、知識とか感性も優れてるので、あの、それは、そこまで踏み込む気はないんですけど、合宿、ミッション合宿は自然の中でやるんですけど、あの、自然の力もお借りしながら、どっぷり自分と向き合うっていうのをしたりとか、あと、ね、やっぱり自然の中入ると、癒されるじゃないですか。
うん。
そんなんで、あの、気軽な感じで、ちょっとこの前体験的にやったんですけど、クワ散歩って言って、
うん。
あの、都内の公園を、散歩して、
うん、
例えば、自分なりのパワースポットを見つけてみたりとか、
おー。
そういうの一緒に散歩しながら、いろんな話をする、うん。そんな関わり方を仕事としてはね、していこうかなと。
なるほどね。
でも自然はやっぱ、自然に入れるのが一番早いなと。
いや、そうなんだよね。
ね。
うん。もう最初、心だけでやるっていうか、心の、でね、それこそさっきの全てはセルフイメージだったりとか、
はい、
自分が見てるものが世界だったりするから、はい、
うん、
そこでやるのが、あの、心のことをちゃんとやるっていうのが本質だと思ってたんだけど、まあ確かにそれは本質なのかもしれないんだけども、
うんうんうん、
自然と繋がってやった方が全然簡単で早いっていうかね。
そうですよね。
うん。
セミナー会場でやっても思考が働くばっかりで、
うん、
ね、思考が働くとどんどんずれるので。
うん。で、あと自然の中でやるとさ、
はい、
僕が思ってるのは、その人にとってもいいけど、自然とか地球にとってもいいなって僕すごい思う。やってて。これ大事だなとか、すごい、あの、その、大切さとかありがたさみたいなのがすごい分かったら、
はい、
行動とか変わってきますよね。
そうですね。
うん。そうか。
そうそう、僕が初めてシャーマンワーク参加した時に、感じたのは、
うん、
自分の心が自然のことを常に思って、
うん、
で、いつも感謝してたら、
うん、
自然ってすごくそれを見せてくれるというか。
いやー、そうなんだよね、本当にね。うん、
常に守ってくれてるし、うん、常にサポートしてくれてるっていうのを本当感じて、
うん、
で、その時に思ったのが、
うん、
あの、感謝してたら、守ってくれてるんだから、
うん、
いろんなことして、失敗したとしても、
うん、
守ってくれた上での失敗だから、
うん、
それは必要なことなんだな、すごく感じて、
うん、
常にあのそういう思いでいるように、
うん、
そしたら肩の力がまた抜けたというか、
うん、
無理やりね、する必要もないし、
うん、
自分で設定はちゃんと叱るべきところに行くんだなっていうのをすごく導いてくれるというか、
うん、そうですよね。なんかその自然とのつながりを持つことで、なんていうのか、今おっしゃってたみたいな、
はい、
守られてる感、大丈夫感っていうのはね、
うん、
格段に深いものになりますよね。
そうですね。
うん、この前、河野さん、滝行行ってきた。
ああ、滝行。そうなんです。あ、それも浅野さんと行ったんですけど。
いかがですか？
滝行したく、足、高田川梨柄の方であるんですけど、
うん、
副業したかったんですけど、なかなかね、
うん、
ないじゃないですか。
いや、なかなかないですよ。
で、連れてってくれて。
結構有名なところでね。
そうです
ね。あそこも本当に多分、どっちかというと女性性のエネルギーかなって思うんだけど。
優しい。
うん。優しいけど水は冷たいでしょ、
超冷たかった。
雪解け水みたいなもんだもん。
はい、
うん。やってどうだったんですか？
え、スカッと。もういらん、クリアーになる感じですね、頭の中が。
そうなんですね。
ちょっと滝の勢いが強すぎて、雨上がりやったので。
おお、そうなんだ。
勢い強すぎて、その後肩がしばらく痛かったんですけど。
だってあそこ落差結構あるもん。
ありますよね。
うん。ちょろちょろって話じゃないもん、ドバーンですよね。うん。うん、そっかそっか。
自然はいいですよね。
うん。いやいいですよ、はい。もう一つ先ほどね、コメントをいただきました。
はい。
赤月さんから。
うん。
途中からですが聞いています。ダメな自分、情けない自分を認める、受け入れるという、きっかけとなったメンターの方の言葉素敵ですね、っていう。
はい。
ねえ、本当素敵でした。うん、
ありがたかったです、
うん。聞いてただけでなんか我々もちょこっとだけ体験させてもらったようなね、そんな気分になりますけれど。
懐かしいですね。
うん。そっから随分遠くまで来ちゃいましたからね。
そうですね。
うん。そしたらですね、あっという間にもうぼちぼち時間になりつつあるんですけれども、
はい。
桑名さんのそのいろいろなものを、許しのレッスンとか、あとセミナーも多いですもんね。
はい、そうですね。
これからまた東京でも、
はい。
展開していくというか、始まっていくというか。はい、でこれは、桑名さんのウェブサイトを見るのがいいですかね。
そうですね。ウェブ、パーソンズリンクが、
うん、
桑名正則か、
うん。
うちでも検索で行くと思って。
うん。パーソンズリンク。または、桑名正則はもうひらがなで言っちゃっても大丈夫ですね。
いけると思います。
多分、桑名正則って一番有名な人だと思います。
はい、珍しい名前ですからね。そうね。あ、いけます、いけます、はい。
僕もさっきちょっと言ってみたら、一発で出てたので、大丈夫だと思います。うん。あと僕の方でもちょこっとだけ告知させてもらおうかなと思うんですけども、何喋ったらいいんだっけ？あ、そうそうそう。まさにね、さっきおっしゃってた自然への感謝みたいなことをベースにしながら、これからの自然系のワークショップ僕も組み立てようと思ってるんですよ。
はい。
うん。で、その第一弾というか、新しく組み直した第一弾が、まあもう今週だから、申し込み間に合わないかもしれないんだけど、はい、そうそう、今週の第一弾あって、あと5月の25、26日にですね、大分で初めてのワークショップを2日連続で別のことをやるんですけど、
いい
っすね、大分、ね。僕、初めてかな、大分市に行くのは初めてかもしれないです。湯布院までは行ったことあるんですけれども。
別府は何回か。
あります？
はい。あるんです。
なんかご縁があったんですか、それは。
サッカー。
サッカー？うん。
僕、サッカー15年ぐらいしてて、大学の時合宿を、
うん。
2、3年連続で別府でしてて。あと仕事でもね、行ったんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
ご縁のあるところ。
なるほど。5月25、26に大分で、それぞれ土曜日がお金から自由に生きるって1日のワークショップをやって、うん、26日日曜日は地球と調和して生きるっていう森のワークショップをやるっていう、このお金のワークショップと森のワークショップを一緒にやれちゃうっていう変な人は僕とか桑名さんとか
確かに僕が受けたいんです
。いや何をおっしゃいますか。あと札幌で今地球に幸せを広めるカウンセラー養成講座を今度ね7月から予定しておりまして、こちらもまあなかなか地方ではやれないと思うので、ご興味ある方はこのチャンスを見逃しなくと というところですね。はい。そしたらそんな感じで、桑名さん、まだね、聞き足りないんですけど、また、そのうちぜひ、登場してください。
こちらこそ、ありがとう。
あと、せっかく東京来たから、またなんか一緒にやれるといいですね。
そうですね、ぜひぜひ。
うん。前からね、なんかやりましょうとか言いながら、なかなかやれてないんですけど。
ね、まあ、遠かったですもんね。
そうですよね。うん。というわけで、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。じゃあ、また本当ますますご活躍するのをですね、僕もすごく応援します。皆さんも、
ありがとうございます。
東京来たぞってことで、もうこの機会を本当にお見逃しなくというかですね、自由な人なのでまたどこ行っちゃうかわかんないですから。
あ、そうそう。僕、メルマガ、結構めんどくさがり屋なんですけど、
ええ、
メルマガだけはちゃんとしてて。
あ、そうそう、メルマガすごいいいんですよ。
告知類とかはメルマガにしか出さないこととか結構あるので。
ああ、そっかそっか。メルマガ登録するとですね、さっきのサイトの方で登録するんですよね、
はい。そうです。それだけは。
これ毎回結構、毎週1回ガツンといい内容のやつが来るっていう。
ありがとう。
うん。僕も、ずっと撮ってるんですけど。
です
ね。うん。ぜひご登録ください。
はい。
はい。じゃあ、今日はここまでにしときましょうかね。
はい。
はい。桑名さん、本当どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございます。
お聞きいただいた皆さんもどうもありがとうございました。それでは、また来月、おやすみなさい。失礼します。